ご神君、一つ、我が身は我が身ならず、皆神と神との身と思い知れよ。神の大恩を悟って初めて、神恩奉仕の生活ができる。国恩を感じて、社会奉仕の心が生まれ、国民の務めを果たすことができる。神の大恩を悟って初めて、と師匠大坪宗一郎氏は語っておられます。この神の大恩を知るということは、私が教会に修行に入らせていただいたとき、師匠のもとにご結界ですけれども、朝今日から修行に入らせていただきますと、まあ、どうぞよろしくお願いいたしますというお届けをさせていただいたときに、師匠がご理解くださいましたことが、その日はちょうどご理解第78節のについて関してのご理解だったと思いますが、今日のご理解をもう一遍いただきなさいと。そして神の大恩、この神の大恩、天地の大恩がわかるということを目指しにして、信心の修行をさせていただきなさいとご理解くださいました。神の大恩がわかる、そのことを目指して信心の稽古をさせていただきなさい、修行をさせていただきなさいと。その時のご理解は、夏ばかりがありがたいのではない、冬もありがたいのだといったようなご理解だったと思います。例えば水泳が好きな人、水泳が好きな人は夏はありがたいと、水泳ができると。しかし冬は寒くて、まあ水泳はできない、だから冬は嫌だと。秋になって冬になったら、さあ早く夏が来ないかなと夏を待つ、まあ、夏が来るのを待ち遠しくなる。そして今冬であるならば、その冬がまあ疎ましく感じるというのでしょうかね。そういうことではいけないよと。それこそ1年365日をありがたくいただいているということではありませんからね。夏は良いけれども冬は嫌だという、そうではない。冬には冬の楽しみ方がある。例えばスキーが好きな人、スキーが好きな人は冬が待ち遠しい、夏よりか冬が待ち遠しい。そして冬になって雪山になったら、さあスキーができるぞと、その寒い中に雪山に出かけていく人もあるわけですね。いわば夏には夏の楽しみ方がある。水泳なら水泳ができる、冬には冬の楽しみ方がある。まあスキーならスキーに出かけていく、スケートが好きな人は氷が張ったらさあスケートだと、その夏には夏の楽しみ方があり、冬には冬の楽しみ方がある。その夏の楽しみ方、冬の楽しみ方を身につけたならば、それこそ1年365日の、まあ、有効な過ごし方というのでしょうかね、を身につけたならば、1年365日夏もありがたい、冬もありがたいということになるわけですね。その私どもがその時の過ごし方がわからない、夏の過ごし方を知らない、冬の過ごし方を知らない、楽しみ方を知らないということでしょうかね。だから夏は嫌だ、冬は嫌だといったようなことになるわけですね。それでは神様がせっかく夏は夏の暑さを、冬は冬の寒さを、雪を氷を作ってくださる、その大恩を大恩と 感じることができない。むしろ嫌なことだ、難儀なことだとしてしまうわけです。そこにその冷たくて寒いと感じる中にも、そこを楽しくありがたく過ごせる道があるわけです。そういう、何と言いましょうかね、過ごし方、生き方というのでしょうか、を身につける。そこに初めて天地丸いかし、それこそ天地丸いかしの生き方を私どもがさせていただくことができるようになるというのですね。夏には夏の過ごし方、冬には冬の楽しみ方を身につける。そこに初めて1年365日は楽しくありがたく過ごすことができるようになる。それこそそこにこそ天地の大恩、神の大恩を、いわば従前に受け止めることができるようになる。私どもが冬の楽しみ方を知らないから冬は嫌だと、神様の大恩を受け切っていないわけです。夏は暑いから嫌だと、その夏であることの大恩、天地の大恩を私どもが受け切っていない。その受け切るか受け切らないかは、それを大恩を大恩たらしめるか、ゴミとしてしまうか、嫌なものとしてしまうか、それは私どもの心にあるとも言えますね。神様の大恩を大恩たらしめることができる、天地の大恩を天地の大恩としていただき止めることができる、私どもの心でなければならない。そういう心を作っていく、育てていくのが信心の一つのあり方でもあろうと思いますね。実は昨日は春の御大祭を使いさせていただきました。ありがたいことに、その前に、その以前、数日前ですか、注文していたパソコンがつきました。それでお祭りに間に合いましたので、お供えさせていただき、お祭りが終わって下がらせていただき、夜に早速そのセットアップですかをさせていただいたのですけれども、それで古いパソコンのデータをその新しいパソコンの方に移しました。さあ移し終わって、再起動して、さあこれで新しく動くという時になって、そのよく動かす時、最初にパスワードを入れますね。そのパスワードを入れても動かないわけです。パスワードが違うと出てくるのです。そしてそのうちに何回もやりましたから、ロックされてしまい、あと1分間はダメです、あと3分はダメです、あと1時間後にしてくださいといったような表示が出て、とうとうパソコンを動かすことができなくなりました。困ったことになったわけですね。さあどういうことだろうかと、今朝の新春記念の時にそのことを、神様これはどういうご都合でしょうかと、何を教えてくださっておられるのでしょうか、何を別れとおっしゃっておられるのでしょうかと、やはりお願いさせていただいておりましたら、もう随分教会、あや教会で修行させていただいている頃に、そのゼロックスコピー屋さんが来ておられました。でその技術者の方がなかなか変わった方というのか、技術者として優秀な方でしたね。でその方が言われるには、映りが悪いですと、来てくださいと呼ぶわけです。そうすると来てくださって、いろいろ手入れをして、修理をして、部品を変えて 直してくださるわけですけれども、その方がおっしゃるには、そのこうやって機械が故障してくれるとありがたいですと。まあ私どもは故障すると嫌なものですけれども、その方は故障するとありがたいと言われる。なぜならこれでまた一つ勉強ができると、また一つそこで学んだことを別のところで生かすこともできると。いわば故障があることがありがたいと。困ったお客さんのところで困ったことができて呼ばれていくのが、まあありがたいと言われるのですね。これでまた一つ勉強ができると。まあ普通で言えば、あ、嫌だな、また故障したのか、今度はどういうのだろうか、治るかな、治らないかな、嫌なことだなとも思えるわけですね。そう思うことの方が多いのかもしれませんね。ところがその方は技術があるから、まあどうやって治せるだろうか、治るだろうか、治らなかったら今度はどういうふうに工夫させていただこうかと、まあ探求心も強いわけですね。そういう、いわば元気な心で信心をせよと言われることがありますね。また今朝思い出していただきました、あるあれは名前は忘れましたが、よく芝居の中でありますね。七難八苦を我に与えたまえと言われるような、その七難八苦、まあ好んででもいただいていこうという。あるお道の先生などは、苦労に苦労が重なった、しかしもうちょっと苦労がしてみたいとおっしゃられた先生もおられるそうですね。そういう、まあ、苦労というものでしょうか、難儀というものでしょうか、そこに立ち向かう、そういう元気な心がいつのだと。元気な心で信心をせよと。さあこのことで神様が何を教えていただいてくださっているのだろうか、このことを通してどういう次の信心に展開させていただこうかといったような、元気な心、そのことを避けようと。嫌なものからそれこそ臭いものには蓋をせろ、蓋をしろですかといったような生き方ではなく、その臭いものをさあどうやったらその臭さが取れるだろうか、どうやったら美味しくいただくことができるだろうかという工夫がいります。その工夫をさあ次はどういう手を打たせていただこうか、どういう手でこの、ま、難局を乗り切ろうか。神様はその乗り越えられないハードルは決して出されないとも教えてくださいますからね。まあ楽に乗り越えられるハードルも出されないけれども、なんとかよじ登ってでも乗り越えられる、そのよじ登ればという人、背伸びをしなければ通り越せないハードルですけれども、背伸びをしてでもよじ登ってでも取り越せるハードルであるわけです。ですからこれは神様が何を求めておられるのだろうかと、やはり元気な心でそのことに取り組む、それこそ難は御影とも教えてくださいます。その難儀を御影とするもしないのも、いわばピンチをチャンスとするのもしないのも、私どもの元気な心次第だということでもありますね。嫌なことが起こってくる、嫌なことは向こうに避けておこうというのではなく、嫌なことをこちらに引き寄せてからでもそのことを、まあ乗り越えていこうというような、その元気な心を持って世の中を渡っていくというのでしょうかね。そういう元気な心を信心をさせていただくことによって、やはりいただいていかねばなりませんね。世の中には私どもの都合の良いことばかりではありません。都合の悪いこともいっぱい起こってきます。その都合の悪いこと、 そのこともよし、このことで一つ信心の稽古をさせていただこう。心を温まっていこう。次の新しい世界にを目指して進んでいこう、というような元気な心、勢いのある心というのでしょうかね。そういう心をいただいていきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。